新約聖書の64ページです。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。また言われた。明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか。食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のある者は聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまで取り上げれてしまいます。今日の証の姉妹は岸本千恵子姉妹です。ではお願いします。
主イエス様の告白とは非常に大切なものでした。すなわち、あなたの御言葉は真理です。聖書はイエス様にとって真理そのものでした。イエス様のように御言葉を大切にした人間はいません。イエス様にとって御言葉とはすべてのすべてでした。イエス様は御言葉なしに 生きることができなかったのです。だからイエス様ははっきり言われました。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉にあると。12年前に名古屋の、まあ、大部分のご存知である荒井稔兄弟は、手に召された奥様である中古姉妹の記念会の案内に次のように書いたのです。もし聖書を知らなかったら、苦しみや悲しみに苛まれ運命を呪ったことでしょう。イエス様を信じて、中古は死の恐怖から解放され、私も生き様が変わりになり、主の御心と愛に感謝の気持ちです、うんぬんと書いたのです。また最近、一人のノイローゼ気味の姉妹は、まあ、電話で言われました。救われたのはよかった、守られているから安心です。日々の光を読むと元気になり感謝できる。やっぱり御言葉の力とは大したものです。まあ、昨日秋田県で、まあ、愛する竹山義明兄弟の、まあ、記念会でした。兄弟は中7年間投石しなければならなかったんですけど、御言葉こそ、まあ、兄弟の支えとなり、また喜びだったのです。まあ、兄弟も言うことができたのです。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。まあ、許された罪は忘れられている。まあ、深沢門田兄弟は、まあ、昨日、まあ、簡単に明かししたのです。私は、まあ、62歳まで、今75歳なんですけども、私は62歳まで全く聖書と関係のない男でした。性格の弱い人々だけが聖書を読む、稼いで運動遊ぼう、これは私の考え方だった。今は聖書は私にとって一番面白い本になったのです。普通の本はだいたい1回だけ読むもので、後で別に読む必要はない、内容を分かったから。普通の本、まあ、2回読んでも途中でやめるかもしれない、もう次のこと分かったから。けど聖書をいくら読んでもすごい本です。聖書とは、まあ、英語で The Book、 すなわち本の中の本そのものです。比べられない素晴らしい宝物ですと、まあ、門田兄弟は話されました。まあ、日曜日大部分は、まあ、渋谷行ってメサヤという素晴らしい音楽を聴いたのですけど、音楽だけではなく音楽とともに御言葉を聞いたのです。御言葉について考えながら音楽を聴くと、メサヤである主イエス様を信じ礼拝をせざるを得ません。まあ、音楽の前に、まあ、終わってもそうなんですけど、多くの兄弟姉妹は、まあ、喜んでいたのです。主人も来たよ、親も来ましたよ、妹夫婦も来たよ、お兄さん夫婦も来たよ、同級生も来たよと。まあ、多くの人が誘われてから、まあ、1000人近くの人々が集まったのです。まあ、歌われた言葉は、まかれた種です。誘われた人々のために続いて祈りましょう。まあ、誘われた人々の信仰よりも誘った人々の信仰こそが大切なのではないでしょうか。イエス様は一人のどうしようもないものを 癒したんです。彼は自分で行くことができなかったんです。中部だったが4人の友達に運ばれたんです。そして聖書は言ってます。人々が中部の人を特にね、かせたままで身元に運んできた。まあ、自分で歩かなかったから。イエスは彼ら中部の人の信仰ではなく、彼らの信仰を見て中部の人に声をかけしなさい、あなたの罪は許されたと言われました。マタイ伝9章の2節、イエス様は彼らの信仰を見てこの中部の者は癒されたのです。御言葉こそが素晴らしいものであり、なぜならば御言葉によって元気になるから、御言葉によって生かされるからです。あなた方は、あなた方にとってこれは虚しい言葉ではなく、あなた方の命そのものである。パウロはマナ弟子であるテモテに、聖書はすべて神の霊下によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益ですと。まあ、聖書は神の霊下によって書かれたものである。すなわち全聖書は神の息が吹き込まれることによって書かれたものです。主なる神の感動により、まあ、主の息吹により霊下によって書かれた書物です。ですから聖書は主の教えよりも主ご自身の啓示そのものです。主は御言葉をもってご自身の表しになります。主の言葉は我々にとって、まあ、食べるパンとならなければならない。なぜならば聖書は教義や真理の言説を語っているのじゃなくて、命のパンそのものであるからです。エレミアはこの御言葉を食べました。理解しなかったでしょう、けど自分のものにしたのです。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなった。ダビデは、まあ、他の信者たちよりも御言葉を大切にした男です。まあ、119編を読むと、御言葉は彼にとって何を意味していたのかとはっきり分かります。例えば105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。まあ、今また吉谷兄弟のお読みになりました箇所は、まあ、イエス様のいわゆる例え話です。マルコ伝に初めて登場する例え話は、まあ、4章に出てくる、まあ、いわゆる種まきの例え話です。まあ、題名は御言葉を聞く大切さ、すなわち御言葉を聞く我々の態度についてなのではないかと思います。マルコ伝1章の22節にはイエス様が権威ある者のように教えられたと書かれています。まあ、イエス様は偉大な比類のない教師です。イエス様は誰にでも分かるような言葉を用いて最も深い真理を人々に語られたのです。まあ、イエス様は霊的な真理をお語りになるときに例え話を持ってお語りになったのです。そしてその例え話は大自然の中から、あるいは日々の生活の中からその素材を取られたのです。まあ、1節から9節まで、まあ種まきの例えについて書かれています。すなわち4種類の土地についてです。